今週も始まりました桂米二の落語夜話の時間です。番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。それではレギュラー紹介、パーソナリティは桂米二さんです。
はい、米二です。こんばんは。はい、2人は風邪気味ですけど私は元気です。
さあそんな、
はいはい、スーパーサブの2条でございます。はい、まあ、日本撮りでございますんで症状は改善せず
変わらずということで、うん、はい、よろしくお願いいたします。
あと、うん、20代は1週間だけなんやってね、2条。
はいはい、放送日から言いますとそうですね、はい、
そう、先週ね、うん、あのエンディングでちょうど2条さんのお誕生日話になったところで切れてしまいましたので、うん、そうそう、あの
時間が来ましたね。
そうなんですよね、
なんかここ
で、ね、
無理やり来たような気が
する、うん、いつなんですか、1週間後。
5月29日ですね。
はい、
ですからこの放送の次週の中です
ね。ね、はいはい、うん、誕生日なんですね、
うん、はは、30
やって 30、ね、いいじゃないですか、男性の30代ってかっこいいですよね。
今となって私そう思うんですけどもね、うん、自分がなった時というのは、まあ、落ち込みはせんけど、ああ30かと思ったというのは、今よりもずっと仕事が少なかった、先に不安もあったからでしょうね。なんとなく、まあ、話し方としてやってるけども、うん、今みたいにね、落語会は多くなかったし、それはあの頃の私よりも今の二条の方がずっと忙しい。
まあ、今の方がね、いろいろ会が多いでしょうね。
落語会の数がどんどん増えてるからね、うん、話し方の数も増えたけど、
また米朝一門はこの30になる年というのが多くてですね、
同い年が多いね。
そうなんですか。
新吉、はい、広場、長場、二条、三都、相場、
へー、みんな同年代なんですね。
事務所のマネージャーさんも一人そうですしね、また他の一門を含めますとどんどん増えてたりするんですからね。
ということは今年どっと20代の話し方が減るわけやな。
そうですね、これがまたね、
まだ高齢化に向かうわけや、だんだん
どんどん見事に誰も結婚してないですね。
あらそっかそっか。え、米二さんはいつでした、結婚されたのは。
ね、30の後半やったんちゃうかな、うん、31になる前、
はい、うん、じゃあもうそろそろ敵ですね。そう考えますと二条さんもね、うん、
ただ30になった時はまだ決まってなかったね。
うん、じゃあもう突然出会いもやってくるみたいな感じなんですかね。
やっぱり31になってたかな忘れた、なってた、
まあ
二条、うん、さん予定はいかがなんですか。
だからキャリアがね、あの、うん、師匠がですか、30の時はもうすでに12年、11年というキャリアですけど、うん、僕はまあ25で入ってますから、うんうん、まだ5年ですからね、
あ、これからますます
キャリアが ね、やっぱり同じ年でも違うわけですから、
うん、うん、はい、まあ、それはしゃあないけども、うん、言うたら新吉は同じぐらいのキャリアですね、彼は高卒で入ってるから、はい、うんうん、まあ、そういう話かもおります、
はい、
う
ん、
じゃあ残り1週間、はい、20代をね、
楽しんでくださいね、
楽しんでくださいね
いい20代送ってね、
いい20代送ってください。あのリスナーの皆さんもぜひこの1週間の間にね、
あ、コメントをね、
あの二条さんへ、うん、お誕生おめでとうメッセージ、
30になりやがって
たくさん欲しいですね。
もうよろしくお
願いします。
提供いいな、あれも提供
では今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園石の協力でお送りします。さて先週はですね、米朝さんのね、はいはい、お体の話をね、いろいろとお話してましたけれども、うん、まだまだ
まだまだありますね
お話できることがあると、
あのね、うん、話し家の職業病みたいに思われてるのが G ですね。
それはやっぱり正座をしてるから、
正座して結構力んでるからよね、喋ってるというのは、う
ん、私そのね症状がねいまいちわからないんですよ、うん、
G の症状が、
症状がどういう状態を、
G にもいろいろ種類がありましてですね、切れ字とかイボ字とか、
うん、言いますよね、
いわゆる、脱行っていうの出てくるやつね。
うん、まあ、僕もなったことはないんで、
あのね、こんな番組で説明してるのかな。
じゃあ、まあ、
お食事時の人はいないと思うけども、ね、うん、つまり腸の一部分が出てくるという、
ね、そういうことなんですか。
はい、これな、出てきたらものすごく気色悪いの、うん、それはトイレ行っても出るし、喋ってる途中でも出ることもあるね。
もう出る感覚っていうのは分かるんですか。
ニュルッと来るわけ。
うん、それが痛いんですか。
あの痛い人は痛いけど、私は逆に痛みは一切なかった、
うん、
出てくるけども、うん、 今日どっちの話でしょう、うちの師匠の字の話か僕の字の話か。
そうですね、どちら
の二択しかないわけですね。字の話はもう
確実、もうそれは確実なんですけれどもね。はい、
あ、まあまあ、まずあの先輩から、
うん、先輩の話からいきましょうか。
で、私はね、あの痛みはなかったんで、ただ出血がね、ひどかった時は、はい、あのトイレがきれいに花が咲きましたけどもね。
うん、
持ちの師匠なんかはそれがものすごい痛かったらしくて、
うん、
これは話したと思うんですが、私の最初の稽古はうちの師匠の字のために中止になりました、は
いはい、ああそうでしたね、
そういうことを言うた覚えがあるんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
相当症状がひどかったということですよね、うんう
ん、はい、その前にその米朝18番という産経ホールで6日間独演会の、もうこれも一番ひどい時に出て、風呂に入ったり、寝台車で移動したり、タクシーではなくてね、大変やったらしいですけども、それが昭和48年かな、うん、で私が昭和51年入門でまた ひどなったというので、とうとう決断して昭和52年の夏やったと思うんだけどもね、うん、手術したんですよ、うん、師匠がね、尼崎の猿肛門病院に、うん、入院しましてですね、うん、まあ、それまでね、手術したらどうやとあちこちで言われてたんですけども、うんうん、手術一遍で済まへん人も結構あるんでね、はいはい、それでいやいやいやいや言ってたのとうとうもうそんなしんどい目するんだったから人事の手術した方がええやろというんで、
うん、
手術したんですけども、うん、ちょうどその時私が噺家になってうち弟子でしてですね、師匠の家に住み込んでたわけですね、
うん、
でまあ1週間か10日ぐらい入院しあったんですけども、まあ、その時に、まあ、師匠が後で聞いた話ですけどもね、その手術の、うん、最中に、うん、全身麻酔じゃなくて、半身局部麻酔でも、まあ、それは先生によって違うんですけどね、師匠だったら知らない、まあ、とにかく先生の話してるのが全部聞こえると、
うん、
で、まあ、そんなうちの師匠という桂米朝というね、うん、
はいはい、
まあ、標本を見るわけよ言ったら
、うん、
まあ、先生にとってはね、
うん、
まあ、友達も連れてきてはんねん、同僚というか同じ肛門外科の先生も立ち会い人というか、はい、ちょっとまあまあ、はい、念のためにということで、うん、で向こうも、あ、米朝さんやったら一緒に立ち会うわみたいな、ね、
うん、
追加料金取られたかどうか知りませんけどね、
うん、
で、話をするんです、
いろんなこと、いろんな会話が聞こえてくるんですね、
う
ん、
でお互いにその先生同士は一緒に手術するっていうことはないわけよ普通は、
うん、
みんな一人で手術したわけですよ、うん、自分のところのね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でそれだからいろんな話したんで、うん、お、君はそういうやり方をするのか
怖い、そんな聞きたない
、うん、それでここのとこは切らへんのかな、うん、これは残しとくね、なんで残しとくね、このまま見た目がええよ、見た目って誰に見せるって言ってしかし、このことをうちの師匠が聞いててぶっと吹き出したいうてね、手術の最中に、まあそういう手術、
それでも師匠はすっかり治らはった、
治りましたね、
は
ー、治らなかったのは高橋さん、あの人何遍も手術してる、
うん、
一時ね、もう手術の後見せたがってます、見せたがって、
うん、
楽屋に入るたんびに女の人がいてたら見せたかどうか知らんけども、
お尻を出さ
ない、お尻出してこんな手術して、ほんならね、お尻の手術の跡がね、蝶ネクタイになってる
まあよく
縫った跡が、
うん、
そんな手術知らん、私らそんななってへんもんね、私ら自分で肛門あんまり見えへんけども、
うん、
見たところで、
なかなか見る機会ないです、ね、
見たところで別に傷跡ってないもんね、
うん、
なるほど、
まあ、高橋さんはかなり3回ぐらい手術してるんちゃうかな、
手術をされたんですかね、はい、
まあ、ザコバ兄さんの場合は、かなり、無茶してあるからね、
うん、まあ、お酒とかもありますしね、夜型の生活とかも、
手術の前日に朝まで飲んでたとか、
うわそれは
そういう話も聞きましたけどもね、
うん、
まあ、その入院してる間に、で、まあ、それまではうちの師匠は車でね、なかったんですよ、
うん、
で全部タクシーで移動やったんですけども、その時ちょっと親戚から車を借りてきて移動に使った、うん、それがきっかけになって私が初代の運転手になったん
ですよ、うん、それ
なんやお前ちゃんと運転できるかない、ね、そりゃそうやん、別に普通に運転はできるんですよね、まあ、まあ、そんなそれは余談ですけども、
はいはい、
まあ、それは字はそれで完璧に治りました、
はいはいはい、
で あの要字の場合は、うん、言うのは、うん、最初の便通ね、
はいはい、
その時に痛みが大きいとか、
は
うんうん、その時だけはちょっとうなったって言ってました、
ね、はうん、
それは記憶に残ってます。
なるほど、うん、で翔も手術、まあ、言うたら指定で引き継がはったわけですよね、うん、その
生あの今度は私の地の手術、うん、
はい、ぜひ聞かせてください。
大丈夫ですかこれは、
うん、はい、
まあ、大丈夫ですけど
大丈夫です、う
ん、はい、それがね、ね、いくつぐらいかな、34、5かな
ぐらいに最初の初めての、
いやいや、だんだんだんだん悪なってきてたんやね、
はあはあ、
ただ
初めてね、うん、そのなった時というのはいわゆる血が出るわけですか、それびっくりしないですかね、もしかしたらその最初一番初めになった時っていうのはこう血がついてたら病気になったんじゃないかとこうドキッとしない
です、
私の場合はトイレでしか出なかったから、
はあはあ、
シャーって出る、
あ、血が、
うん、
それ貧血になったりしないですか、
下手したら貧血になるの、
はあ、
うん、
そんな症状なんですね、
うん、それで、最初も言ったように痛みはないから、うん、いやー出てる出てるとか思って、で昔、コマーシャルでね、
はは、
Gデッカオロナインつけなはれっていうのがあったよ、ほら
こ
の、
あ、そんな
何でも聞く言うてねで塗ってみようか思ったんやけども、それはさすがにやめて、うん、なんかちょっとこうてきて入れてたんやけども、うん、まあ、いっぺん見てもらった方がええかなと思って、うん、その自分子供の小児科の先生と
話した
人、
はいはい、
今でも裏岡に来てくれるんですけどね、うん、その先生にしゃべってて、ちょっと字が出てますねんけど先生どっか紹介してもらえませんか、うん、って言って、うん、でそれで山科の小泉先生というね、今でもありますけど、うん、ここもうちの師匠が手術した、
はいはい、
同じような感じの町医者にその入院室
が
ついてるというような、
うん、
そんな大きな病院じゃなくてね、
うん、
そのほとんど自費専門みたいな、うん、まあ、お医者さんでね、
はいはい、
そこ紹介してくれはって、
うん、
でそこ行った時に、まあこれはちょっと切っといた方がええやろ、
はいはいはい、
うん、で、うん、どれぐらい仕事を開けといたらよろしいって、
うん、
でまあ1週間から10日ぐらいはちょっと、
はいはい、
もう休ませて、
そうですね、うん、
で
う
ん、やっぱり目見張って貧血起こしてないか、
はあ、う
ん、はあ、目のぞき込んで、まあまあそんな貧血の症状は出てないと思うけど、
は
あ、そんなにトイレで血が出るんやったら、
は
あ、ほらやっぱり切っといた方がいいから、
はあ、
で、
は
あ、ほんで手術の日決めて、
はあ、
まあ、ちょっと先やね、で仕事をその間取らないようにして、
はあ、万全の体制でね、
通ってたわけね、薬ももろて、
はいはい、
ほんなら血がピタッと止まった
ん
うん、手術の日決まってるんだよね、うん、血がピタッと止まって、で先生と相談して、うーん、止まったねまあ手術はいいかちょっと待ってください、私火開けてるんです
仕事休んでるやん、
手術のために、
そうやん、
うん、
でこの日からこの日は仕事もないし、今更仕事は入らないから、はいはい、
うん、
うん、
是非にでも
してくれって言うたやん、うん、
はい、
ほな紹介
言って、
ほな紹介
言って、うん、そんな感じだったんですか、
することになりましてですね、
うん、
でその前の日がね、徳島で一門会やった、
はあは
あ、うん、旅やったんね、
はいはい、
でまあ旅行くと、まあ、米朝四尺学校はみんな一緒やったかな、
はいはい、
うん、で飲むわけよね、
はあはあ、
うん、ところが私は明日手術ですから、
はあはあ、
みんなより早い飛行機で帰らんだろうし、
はいはい、
まあ、それもあって野口の師匠は、まあ、わしも手術経験があるから、
はいはい、
ちょっと前の晩はな節制して、
はい、
早いことねえや、
ほうほうほう、
なあ高森さんが最初に言ったわしら夜通し飲んでたからな、
うん、この人は全く違うアドバイスをいただいたんですね、うん、
経験したのが4歳いらっしゃる
のが2人いて、ね、
すごい、
もう全く違うアドバイスをされてやね、うんうん、でまあどうしようで、やっぱりまあそれはまあ節制するのが一番で、でまあそこは解散になって、
はい、
うん、まあお決まりなんやけども、あとうちの師匠の部屋へ行くとね、
うんうん、
まあ明日手術だからな、うまはよねえやって言うて、2時まで引っ張るのようちの師匠お休み歌に
寂しかったんですね、
飲んだらどうやもっと飲み
変わっとる
言ってることが違うみたいな感じですよね、
で次の日朝一番に起きて、うん、さっきの飛行機で帰っ ってね、うん、でそのままいっぺん家帰ってそれからその入院の用意をして、
ね、準備をして、
うん、でまあ手術をしてもら
って、うん、麻酔はどうやったんですか昭和。
あのね、脊髄になんか麻酔をする下半身
で、あ、まあ、聴も聞こえてるわけです、
ね、う
ん、
そうそう
意識もあるんですね。
で痔の手術も二通りあってね、うん、後ろ向けに手術してもらうのと、うん、赤ちゃんのおむつ替えるみたいに前を向いて、
うん、
してもらうのとあるらしいけどね、なんかやっぱり前開けるのはやっぱ何もなんでも嫌、ね、
うん、
でしょ、うん、でそこの小泉先生のとこは後ろ向きで、うん、という手術やったんであんまり恥ずかしいと思わへんよね、うんうん、
あ、そっか、
ケツだけは出したの
かな。いや、まあ、病気ですからそれは言ってられないですけどね、まあ、
恥ずかしいとか言ってる場合じゃないですからね、
うん、そうそうそう、で、まあ、そういうね、麻酔初めてしてもらったけど、うん、なんかぬくい感じするのね。
私してもらったことないんでよくわからないですね、うん、麻酔ってものがね。
でまあそのまま、
う
ん、あれ1時間ぐらい
1時間ぐらいね、
うんうん、でまあ喋って聞こえるし、
あ、やっぱり、
うん、でその時は見た目がどうとか言うたらへんかった
見た目がいいとか、うん、そっちのがテースがいいとか、
先生一人だけやったからねただね、やっぱりこれ切ってみて初めてわかるのは大きいって、
あ、
大きいよこれ、これはやっぱり切っといてよかった、つまり出てる部分がね、はみ出してる部分が、
まあ、結果的に血が止まってたけども、うん、切ってた方が、
その、あの炎症を起こして血が出てる時よりも、うん、収まってる時の方がすごく楽なんよ。しかし、あと痛みなんてほとんどなかったし、便通の時も、
うん、
うちの人はうなったりとか、僕はうならなんだしね、
うん、
で、まあ綺麗に治った。
よかったですね、
うん、うちの親父が、うん、そんな営業員やったらわしもしようか、うちの親父は、ね、
どんだけ
数珠つなぎです、
それ周りにそういう病気の方いらっしゃるんですか、
ザコマネさんみたいね、
うん、
で紹介して、うん、うちの親父も手術したり、
うん
うん、だから親子で先生は、うん、またあの資料を見てるわけ
本当ですね、
うん、でやっぱり似てるって症状
は、へえ、親子なんですね、
うん、
で
まあ親子
ね、私も父親の痔 の、うん、のその部分が、うん、ホルマリン抜けになって
処理
されてる、これは嘘ですよ、
あ、もうびっくりした、そんなのあんのかな、だそんだけ立派なものやったんかな、
誰が見ますねそれ
いや、それだけ素晴らしいものが取れたっていうこ
と、ね、取れて
取れたっていう感じ
で見せてもらったね、も
う、うん、
まあ、それから症状はないわけですか、
私の場合はね、で、いっぺんね、向こうは肛門外科やけども普通の外科もやってはるから、
うん、
指にちょっとバイキン入って、うん、その時に行ったら、あ、再発したって、ちょっとびっくりしたは
った、びっくりしたはった、
違う、指、
うん、でも良かったですね、
はい、
やっぱりもうそういう時は病院に行って手術した方がいいんでしょうね、
そ
う、
まあ、
ただ、うんうん、1週間ほど入院しましたが、ものすごい永久になりました、
あ、そうですよね、
もう本いっぱい読んだし、
ね、
うん、で人とあんまり会わへんから、もうずっともう本読んだ、
うんうん、二条さんもね、そういう機会が来るかもしれないですからね
そうそう、
職業、はい、やっぱり職業病ですから、立派な職業病ですよね、
立派な話かはあるんや、うん、
いや、はい、普段の節制中のもあるでしょ、
また報告してくださいねそんな時は、はい、お見舞いに行きますので、まあま
あ
ね、
いろんなアドバイス聞ける方がいらっしゃいます
ので、
ね、
そうですよ、頼もしいじゃないですかね、
うん、
はい、安心してください。さあ、それではここでインフォメーションいきましょう、
インフォメーションね、はいはい、もう6月の私の独演会、
はい、
桂米二独演会、京都駅八丈口アバンティーホールで毎年やっておりますが、はい、6月24日火曜日の6時半から、
はい、
田楽杭風の神送り大将の三席、
うん、
長馬くんが前に出まして、ゲストは茂山線の城先生、丸石康さんの伏せない狂狂言をやっております。お問い合わせは06-6365-8281、米朝事務所まで、
はい、
前売りが3000円、当日3500円、全席指定でございます、
うん、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、ぜひお越しください、
はいはい、もうちょっと前の席はなくなってきたんで、
ね、そうでしょうね、うん、なのでお席のいい、ね、場所は、ね、早めに、ね、うん、ぜひ取っていただきたいなと思います、はい、お待ちしております。ではここで1曲いきましょう、
はい、今週はウエストコーストサウンドという、
うん、はい、
ちょうど、ね、私がうち弟子出た頃にすごく流行ってたんですよね、
はあ、
それでこの人のコンサートも見に行きましたが、 J.D. サウダーの You are only lonely、
はい、続きまして2畳のコーナー上々レポでございます。3分間で私の推薦の場所一品などをご紹介しようというコーナーです。
はい、
まあ、お口直しのね、すがすがしい音楽が流れた後ということでございまして、
まあ内容が内容だけね、
そんな気分はあれだったか、
ね、勉強になりました、
ね、勉強になりましたね、
はい、
うん、さ、不正はないんかな、どうやろう、
そういうの知ってる方がいましたら、はい、またぜひお便りで教えてください。
はいはい、
今日は何、
今回は僕もちょっとね、今週もなかなか行けませんでしたので、うん、お酒のまだまだ飲んだことないお酒特集でございます。
おお、
はいはい、
はい、
じゃあ行きますよ。
はい、
はい、スタート。
はい、もう本当にお酒シリーズ皆さんすいませんということでございますけど、いろんなお酒本当にあるんですよね、うん、ちょっとね癖の強いお酒とか珍しいお酒をご紹介しようと思うんですけど、まずミードというお酒でしてね、これ、はい、この間初めて飲んだんですけど、蜂蜜のお酒ですね。
美味しそう。
蜂蜜酒、
甘い
ワイン、蜂蜜ワインでして、これ実はすごい古い歴史がありまして、古代から中世ヨーロッパぐらいまで、ね、もう古代からあったお酒で、ビールと同じぐらい古いお酒でして、でこれ言われがありましてね、これ醸造酒なんです、蒸留してない、まあ、日本酒みたいなもんなんですけど、うんうん、中世ヨーロッパでは新婚直後にね、
うん、
この新婦さんが外出せずにこの蜂蜜からミードというお酒を作るんです。1ヶ月、ね、
はいはいはい、
で蜂蜜酒を作ってこれを新郎に飲まして、うん、まあ子作りに励むという、まあ、まあ、蜂のね養蚕、子供が生まれるのと需要競争があるんじゃないかというんですよね。
そういう意味
なんですか。蜂蜜の1ヶ月ということで、うん、ハニームーン、三月ハニームーン、ハネムーンはここから来てるんですね。
あ、そうか、
言われを聞けばなんとやらということでございましてね、そういう、
それよそで言ってもいいの、
大丈夫です、これはそういうお酒でございまして、
ちょいちょい話かよそで言わないでください、ね、
はい、で次はアクアビトというお酒ですけども、はい、これは北欧の方でよく飲まれてる蒸留酒、じゃがいもの、これね飲んだ時うってなるぐらい癖が強いお酒でしてね、北欧の方ではよく飲まれてるそうなんですけど、まあ、アクアビット、生命の水と言われてるぐらいのお酒ですんでね、うんうん、これもちょっとありましたら珍しいお酒ですので飲んでいただいたらどうでしょうか、はい、で珍しく中国お隣の国ですけど、パイチューって飲んだことあります？ラオチューってよく飲みますよ、
紹興
酒みたいな ね、 あれじゃなくて、パイは白です、うん、白酒と書いてパイチューなんですけど、はいはい、これはね、なんですか、蒸留してまして非常に60度とかそんな度数がありまして、だいたいコーリャンとかいう、
コーリャンチューや
ろ、ミンミン
にもあるで、
ミンミンにもありますか、
ミンミンに
ぐっと近くなりましたけどこれね、僕飲んだ時はたくあんの匂いがしましたね。
たくあん
香り高いと言われてるんですけど、うん、飲み慣れない方はね、たくあんの匂いがしました、これをまあまあこういうのじゃなくて、ホアンチューという黄色い酒と書いて、これ中国、はいはい、これは蒸留しない、いわゆる紹興酒ですね、これを長期熟成するとラオチューと呼ばれると。あと最後ですけども、酒精強化ワインだ、シェリーとかね、マディラとかポートワインとか、まあ、名前は聞いたことあるけども、何が違うのやということなんですけど、うんうんうん、普通のワインはまあ醸造してそのままなんですけども、このシェリーとかマディラとかポートはアルコール度数をちょっとね、後から強化してるんです。だから風味が残ったりしやすくて、保存もよく効くという、これすごいドライなものから甘いものまであるんですけど、まあ、ちょっとシェリー酒のあれなんですけど、女性が男性といてるときにシェリーを飲みたいということは、うん、その後一晩一緒に過ごしてもいいですよという意味もあるとされております、ということで、
そうなんだ、
まあ、これは知らなくてね、ただ単にシェリー飲みたいですよ、あれ
ね、ほんまにね、
あれなんですけど、
世間の人知らなんだら何もならない、
まあ、何もならないんですけども、うん、
それ、
ま
あ、真に受けてえらい目に遭ってたから
これ OK やという、
うん、そんなつもりじゃなかったのにみたいな、
知らん方がいいかもしれない、
まあ、でもそういう臭いもあるというお酒でございまして、
コーリャンチューはね、話し家の間でしばらく流行ったことありました。
あ、そうですか。
若い頃ミンミン行ってコーリャンチュー飲もう言って、はい、みんな帰りの阪急電車の中で釣り川でね、懸垂してたそうです
もうおかしなる
もん、おかしな
それだけ、ね、きついお酒なんですね。だ
からね、カンフー映画なんかでよく、なんかなんたら反転とか言って透明のね、お酒を一気にガッて飲んで、乾杯してるお酒は大体このパイチューですね。
パイチューなん
や、中国のお酒、北部のお酒なんでしょう、ね、
しかし我々あんまりいいイメージない
まあでもこのミードというのもね、すごいスイートな蜂蜜の風味
ね、美味しそう、飲んでみたいですね。
うん、探せばあるんですかね。僕もちょっとこの間初めてでしたけど、うん、この言われを聞いて、あ、なるほど ね、
はいはい、
ハニームーンからハネムーンって、うん、
あの蜜月とはね、あの字に書いてね、
つまりその蜜を作る月、
うん、いろんな由来があるんですね、はい、ね、面白いですね、
まあ、お酒については、うん、あなたすごい知識をお持ちのようですが、
はい、もっとありますね、う
ん、なんで日本のお酒を紹介せんの。
日本酒はね、まあ、世界のお酒でもそれ数多すぎて、うん、試せないんですよね、日本酒と蔵なんかは、その、他の世界のお酒もそうなんでしょうけども、うん、また保存状態とかも大変ですので、うん、好きなんですよ、日本酒はね、日本のお酒も大好きですけど、なかなかこの紹介というか、
うん、そうですか、
うん、まあ、でも日本酒ってある程度ね、年齢いかれてからなんか好まれるようになってくるんですかね、どうなんでしょう。
私らは若い頃からもう日本酒、臭い日本酒が好きやったからね、
うん、今みたいに
ね、こんなさらっとしたええお酒、高いお酒ってあんまなかったからね、まあ、何でもええんですよ、まあ、
そうですね、
お酒だったらアルコールだったら、またじゃあそんな日本酒の話も勉強されましたら聞かせてください、はい、さあ今日は
ということで、下のお話で今綺麗なもんですよ、はい、誰でも見せてあげます。
じゃあ機会があればぜひ、米地さんの見てください、はい、
何を言うと、
それでは
こんな終わらね
え、いいの終わります、おやすみなさい。この番組は祇園信濃の協力でお送りしました。